聖書創世記22章1から3節、ヤコブ書、ヤコブの手紙1章12から18節。これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早くアブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れて神の命じられたところに向かっていった。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。良い贈り物、完全な賜物は皆上から光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きにつれて生じる影もありません。御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの発音となさるためです。説教、試練に耐えて。ただいまご一緒にヤコブの手紙の言葉に聞きました。はじめのところに試練を耐え忍ぶ人は幸いですとあります。試練を耐えると幸いを得られる、祝福されると語っていますとは言いますものの、試練はつらいのです。病気や災害、突然の事故、家族の不幸など、数々の試練が私たちを襲います。その度に私たちは泣き、わめき、我が身の不幸を嘆きます。どうして自分が試練に遭わなければならないのですかと神に問う信仰者もいるでしょう。試練なき人生はないはずなのですが、私たちは試練を受け入れられません。受け入れるにしても時間がかかります。試練はない方が良いと思っています。現実はそうではありませんけれども、だから神に問いかけるわけです。神がなぜ試練をお与えになるのか教えていただきたいのです。教えていただいて自分を納得させることで試練を耐え抜きたいのです。私たちの問いかけに神は何とお答えくださるでしょうか。ところで今日の箇所の12節にその試練という言葉がありますが、13節以下には誘惑という言葉が何回か出てきます。この試練と誘惑は実は同じ単語です。元の文章を日本語に訳すときに、この単語の前後の文章の意味を考えて、試練と訳したり誘惑と訳したり、うまく使い分けています。試練と誘惑はどう違うのでしょうか。聖書で試練という言葉が使われるときには良い意味で使われます。私たちは試練がない方がいいと思うわけですが、 聖書はそのような捉え方をしていません。試練は私たちにとっては避けられないものであり、むしろ試練があってよかったと言えるものなのです。それは今日の箇所の前にあります2節を読むとわかります。試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさいと書かれています。ここで試練が喜びと言われているのは、感覚的にはちょっとしっくりこないところもありますが、それは試練を良いものと捉えているからです。どうして良いものなのかと言いますと、神が私たちに試練を与えることで私たちの信仰を鍛え成長させようとしておられるからです。その一つの例が今日ご一緒に聞きました創世記に書かれている出来事です。アブラハムは信仰者の父と呼ばれるほど信仰深い人でした。そのアブラハムを神は試されたとあります。この試すという言葉は試練と起源が同じ言葉です。ですからここは神はアブラハムに試練をお与えになったと訳す方法もあります。それがどのような試練だったかと言いますと、神はアブラハムに一人子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げようとお命じになりました。アブラハムは一人しかいない息子を捧げなければならない。それも焼き尽くす捧げ物として焼いて捧げるのです。神に命じられたアブラハムは嘆いたと思いますが、ここには彼の嘆きは書かれておりませんので、彼の心境は分かりません。はっきりしているのは、翌朝になってからアブラハムは息子と友の者を連れて神から命じられた場所に向かったことです。アブラハムは神に命じられた通りにしたわけです。彼は試練を与えられましたが、彼に与えられていた信仰でその試練と戦います。ただこの戦いは生易しいものではなかったはずです。その後今日は読みませんでしたが、アブラハムは命じられた場所に行く途中で息子から焼き尽くす捧げ物はどこにあるのですかと聞かれました。するとアブラハムはきっと神が備えてくださると答えました。そう信じるしかないわけです。しかし息子の代わりになる捧げ物は現れません。アブラハムがいよいよ息子に手をかけようとしたその時、御使いが現れて止められました。アブラハムは御使いから神を恐れるものだと分かったと告げられました。そしてすぐ近くに焼き尽くす捧げ物にするためのお羊がいました。アブラハムが言った通り、神が備えてくださったのです。アブラハムは試練を耐えなければなりませんでしたが、彼はこの試練を通して何事も神が備えてくださることを確かめられました。神への信頼をより一層強められて、神との結びつきが固いものになりました。今後の信仰生活を考えたときに、その試練は良いものになったと言えるわけです。試練そのものは思いがけないことであり、初めのうちは受け入れられませんが、いつかはその試練が自分に対する神の恵みだと捉えられるようになります。試練に耐えて、その試練が過ぎ去った後には神との結びつきを前よりも固くされていることでしょう。試練を克服した人は前よりも神を愛し、神に従う思いを強くされるはずです。すると神によって適格者と認められます。 すなわちその信仰が本物だと実証されたことになるわけです。試練で信仰が練られているうちに、信仰に混じっていた余計なものが取り除かれていったからです。信仰が本物だと認められたとき、約束された命の冠をいただきます。ここにあります命の冠という言葉は、聖書では他に黙示録に一回出てくるだけですが、似た表現は他にもいくつかあります。その一つ、テモテへの手紙の2の4章8節では義の栄冠と言われています。こういう文章の中で使われています。私は信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日に私に授けてくださるのです。ここでの義の栄冠は、信仰者に対して審判者である主から授けられるものと言われています。それはかの日のことと言われておりますので、終わりの日のことだということがわかります。これらのことを考え合わせますと、義の栄冠というのは終わりの日にいただく永遠の命です。命の冠もこれと同じです。神を愛する人々、すなわち信仰者に対して、すでに約束された永遠の命が与えられます。終わりの日に永遠の命を与えられる。だからヤコブは、試練を耐え忍ぶ人は幸いだというのです。神から祝福をいただきます。試練を耐えた人は祝福されると言われると、私たちは耐えることが大事なんだと思ってしまいます。そうかもしれませんが、ヤコブが語っている言葉をよく注意しなければなりません。彼は試練を耐え抜くのが大事だと述べているわけではありません。先ほどのアブラハムを思い出しますと、息子の命を奪う寸前まで彼は神の命令に背きませんでした。当然信仰ゆえの葛藤はあったわけで、それが試練になりました。ただ試練のただ中にあっても、彼は神を愛し続けた。神から離れなかった。つまり信仰を捨てなかったわけです。その信仰は本物だったわけです。ですから神を恐れるものだと神から褒められましたし、彼自身にとって信仰を強められる機会になりました。同じように試練を耐えた人が祝福されるのは、試練と戦ったその信仰によります。信仰によって試練を克服したとき、その信仰は本物だと神から認められます。その信仰のゆえに神から祝福されるのです。しかも信仰をさらに強められます。今日の聖書の言葉は、信仰によって試練を耐え抜けと私たちを奮い立たせようとしています。その試練を耐える鍵となるのが、信仰によって与えられる祝福にあります。神は私たちに祝福を備えてくださっている。私たちはその神を信じていますので、試練を耐え抜いていけます。耐え抜こうとします。後で試練を振り返った時に、恵みとして与えられたものだったと思える日が来るはずです。はじめに申し上げました通り、試練と誘惑は、元の単語は同じです。聖書では試練は良いものと思われていますけれど、もう一方の誘惑は良いものと思われていません。誘惑に対して注意するようにと語っている箇所が聖書にはいくつもあります。誘惑は人を神から引き離します。福音書には主イエスがサタンから誘惑を受けられたことが書かれています。 サタンは空腹だったシュエスに石をパンに変えたらどうだと誘いました。シュエスにご自分の力で石を変えさせて、神に従わなくても生きていけると思い込ませようとしたわけです。シュエスも一人の人間であることには変わりありませんから、空腹というのはシュエスにとってつらい状況でした。もし誘惑に乗ってしまうと、神を抜きにして生きていけると思ってしまいます。神よりも自分の力を頼ってしまいます。それは信仰がないのと同じです。誘惑されるときには不信仰への扉が開かれているんです。私たちがつらい状況に置かれるのは試練も誘惑も一緒です。その点では誘惑は試練とよく似ていますが、意味は正反対です。誘惑は神よりも自分を頼りにさせようとします。自分を頼りにした結果、私たちの信仰が弱められやがて失われます。その時は信仰が失われても大した痛みを感じないかもしれませんが、そのツケは後になって払うことになります。ではその誘惑はどこから来るのか。試練は神によって与えられるものでした。誘惑も神によって与えられるものでしょうか。今日の箇所には誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりませんとあります。また神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、ご自分でも人を誘惑したりなさらないともあります。神は私たちを誘惑するお方ではありません。続きのところには、人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥ると書いてあります。つまり誘惑は神から与えられるものではなくて、自分の欲望から生じるものだというのです。先ほど申し上げましたシュエスへの誘惑はサタンによるものでした。聖書の他の箇所でもサタンの誘惑を警戒するようにと言われています。ところがヤコブはここでサタンについては触れていません。誘惑はサタンによるのではなくて、人の内にある欲望によると申します。ヤコブが言うこともわかります。誘惑は私たちの欲望を刺激して私たちを暴走させます。その結果、私たちは神を抜きにして神のお考えを気に留めずに自分がやりたいようにするのです。神を抜きにした生き方は罪そのものです。この罪が熟して死を生むとヤコブは申します。罪を悔い改めないままでいきますと、最後は死に至るということです。この死は罪による死ですから、滅びを意味します。先ほどの命の冠を授けられるのとは正反対の結末です。試練と誘惑が行き着くところはこれほどの違いがあるわけです。こういうわけでヤコブは、思い違いをしてはいけませんと書きます。これまでに書いてきたことを踏まえますと、試練と誘惑を思い違いしてはならないということです。この二つを一緒くたにするなというだけではなくて、試練は神から来るもの、誘惑は自分から出てくるもの、そういう違いがあるのを理解すべきだということでしょう。つまり試練を克服しようと耐えるか、誘惑に乗せられて神抜きにするかです。そこで迷ってはいけないわけです。私たちにとって厄介なのは、試練と誘惑は似ていることです。自分は試練に遭っているのか、誘惑されているのか、見分けをつけにくいのです。ただし誘惑についてある人はこういう言葉を述べています。 神を抜きにして何事かをやっていこうという誘惑に屈するとき、初めのうちは非常に成功することがある。怖いもんです。神を抜きにしてやっていく。そうすると初めのうちはうまくいくことがあるわけです。うまくいくものですから、喜びや生きがいを見出します。それが落とし穴であるのに気づかずにどんどん深みにはまっていくんです。それでますます神から離れていきます。どこかで自分の過ちに気づけばいいんですが、そうでなければ哀れな結末が待っています。誘惑というのはそういう性質を持っています。試練と誘惑の見分けをつけにくい以上、誘惑に屈しないためには徹底して神についていくしかなさそうです。試練を甘んじて受けるんです。神から離れたくなるのをこらえます。それが聖書が言う耐えるということではないでしょうか。その際に信仰が助けになるはずです。神は私たちに救い主を与えてくださったのですから。つまり神から来るものはここに書かれている通り良い贈り物、完全な賜物です。中でも私たちにとってこれ以上ない良い贈り物は救い主イエス・キリストです。けれども神からの贈り物はキリストだけではありません。神が聖霊を通して与えてくださる賜物があります。良い贈り物、完全な賜物は皆御父から来るとあります通り、あらゆる恵みは御父から来ます。すでに申し上げました通り、試練の経験を通しても神は恵みを与えてくださいます。このように神が私たちに贈り物をくださるのは、神が御心のままに私たちを生んでくださったことによります。恵みを与えてくださるのは神の御心だというんです。私たちがキリスト者として生まれたのは、神がそうなさりたいと考えておられたからです。私たちが願ったからではありません。神の御心はこの世界にキリストを与え、私たちにキリストを信じる信仰を与え、私たちをキリスト者として生まれさせることでした。信仰を与えるために真理の言葉を告げ知らせてくださいました。真理の言葉というのはキリストの福音です。私たちがキリスト者として生まれたのは、すべて神の恵みによるわけです。私たちは自分で考え、自分から行動し決定してキリスト者になったように思いがちなんですけれども、私たちの内から出てくるものは欲望にしろ罪にしろろくなものがありません。ろくなものではないのに、私たちは神の子として生まれさせられたわけです。命の冠を与える約束もいただきました。私たちにとってはまさに恵みです。神がそのようにお考えになられたのは、私たちを作られたものの発想となさるためと最後に書かれています。これは少し分かりにくい言葉かもしれません。作られたものというのは、神によって作られたすべてのものを指します。全被造物ということです。神には全被造物の救いという壮大なご計画が終わりなのです。あまりに壮大すぎて私たちには理解しがたいところもありますが、要は救われるべきは人間だけではないということです。動物とか木とか山とか自然界にあるすべてのものも含めて、世界全体が神に救われ、神にひざまずくようになるのが神の最終的な目標です。これは天地が新しく作られる終わりの日を待たなければなりません。ですけど私たちは一足早く作られたものの発砲として 神の御心によって新しく生まれさせられました。私たちがまず神にひざまずくのです。神に従って生きていきます。すべてのものの発語として生まれさせられた私たちには、神に従って生きるという神に対してなすべき務めがあります。神の壮大なご計画に私たちは加えられました。試練に遭い、誘惑に悩まされる私たちですから、その試練を耐え抜き、誘惑を退けられるよう絶えず神の御心を求めていきます。そして命の冠の約束を信頼して、なすべき務めに自分を捧げしたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは終わりの日に義の栄冠を授けると約束してくださいました。救い主キリストを私たちに送り、信仰を与えて、終わりの日に至るまで私たちを捉えていてくださる恵みを感謝いたします。私たちは幸いな人生が約束されているのは分かっているのですが、襲いかかる試練にくじけそうになる私たちであります。どうかそのような私たちを助けてください。試練に耐えられるようにしてください。キリストから離れてしまいたいと思わせる誘惑をどうか退けてください。そして私たちの心をキリストに向けていられるよう聖霊の力をお与えください。私たちは一人で戦っているのではありません。主が救ってくださった兄弟姉妹がいます。力を合わせて危機を乗り越えられますよう、私たちの結びつきを強めてください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人をあなたが支えてください。今も試練の中にある一人一人を顧みてください。苦しむ人、悩む人を救いください。迷っている人に御心をお示しください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。必要なものをことかく人には、どうかあなたが必要を備えてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。主の十字架の苦しみを覚える受難節を迎えました。主が苦しまれたことをすべての人が知ることができますよう、どうかお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。